かぶりつきマーケット情報局。
夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。さて今週なんですけれども、月一恒例大和さんの注目銘柄のコーナーがありますので、どうぞお楽しみに、はい、そうですよ、先週、内田さんに来ていただいて、はいはい、そこで優待に関してお話しいただいたので、うん、はい、ちょっと大和さん今日はどういう観点から選んでいただいたのかっていうのはちょっとね皆さん、はい、楽しみにされてるかと思います。
この前内田さんの話聞いて終わった後、ビコミさんが駐車場が近かったんでお寿司食いたくなったって、そうそうそう、
めちゃめちゃ寿司の話をしてて、
ね、ね、それ
で、
ね、
大和さんと今一緒の駐車場に止めてるんですよ、
はい、
もうようやく入れましたみたいな変な入り口なんですけど、うんうん、ね、それ言って、で大和さんに、はい、そう寿司食いたくねっつって、はい、寿司の口になってるよねって話で
覆っていただきました。
いいな、
そんな高いもんじゃないですけど、
いやいやいや、
でも私もあれからなんかお寿司の話で頭足見ついて離れないから、はいはい、最近なんか翔太の寿司っていう漫画読んでるんですけど、
はいはい、手が拝み洗い
さっきコメントね、洗い方の話してて、
いやそれ10分ぐらい盛り上が
った。子供の時から翔太の話寿司で拝み洗いっていう、こう手をこう拝みながら米を洗うっていう解き方を覚えてて、今でもずっと続けててちょうど八木さんが翔太の寿司見てたからすげえ笑ってくれたんですよ。
だって拝み洗いめっちゃ
懐かしいよね。いや俺もだっても記憶になかったもん。
あ本当ですか、
うん、もう翔太の寿司
思い出したよ、もちろん言われて
ね、
翔太の寿司だったかどうかも分かんないけど拝み洗いだけはずっと続けてやっぱそうなん
です。すごいなんか今読むとめちゃくちゃ面白くて、はい、なんで誰も今まで私に翔太の寿司の面白さを教えてくれなかったんだろう。
気づいてないですよ、大人が見るとやっぱ面白いですよね多分。
いやあるよ、だ結構料理パンが全部そうじゃない。クッキングパパもめっちゃ好きだし、
確かに翔太の寿司をもう、
ね、
Kindle に入れば見れるんです
けど、ね、Kindle Unlimited に入れば、はいはい、
無料
のやつで、
はい、何巻出てるんですかあれ大体翔太の寿司。
あでも
あれそんなものすごい100とかじゃないよね。
あじゃあ全然そうですね。ただなんかその何冊か一緒になっている本だけを、あ、なんか冊か一緒になってまとめてる本を、はいはい、私多分もう6冊7冊読んでるので、は
い、多分ちょっと寿司読んで寿司食い行くのがもう大人の楽しみ方
なのでそれっぽい店があればいいよね。
そうですね、
実在するのかな、なんか
大鳥寿司ですよね。
そうそうそうそう、まあ、同じ名前ありそうだけど、いや美味しんぽのなんかおかぼしみたいなのねえのかみたいなそんな話ですよ。
いやでも本当に面白いからね、なかなかちょっと今、うん、でもそれからまだお寿司ちょっと食べに行ってないから、うん、今週末はお寿司行こうかなと。
いい
ですね、はい、さて、はい、この番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料アップしてありますので、ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
マーケット情報局。
まずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、注目銘柄の紹介、さらには来週以降の見通しをこの方に伺っていきます。日本株のスペシャリスト、岡三証券投資情報部シニアストラテジストの山本慎一さんとお電話がつながっています。山本さんこんにちは、よろしくお願いします。
はい、お疲れ様です、よろしくお願いします。
さて日経平均なんですが、今週末 37,934円76銭で終えました。週間では866円41銭のプラス 2.3% 上昇して終えています。トピックスも週間で 2.29% の上昇 2686.48 で終えています。今日は、今週はマーケットの中でですね、かなりその値幅が出たというか、上に下に行ったんですけれども、終わってみると、37,934円76銭ということで、この水準に関しては、まず山本さん、どう見ていますか？
そうですね、今週は、リバウンドスタートから始まりまして、昨日、おとといは行ってこい状態ということで、本日はもう300円高と。終わりにちょっと3万8000円は終わってしまったんですけれども、位置的には、 まあまあいいとこまで戻したのかなという感じで見ております、うん。まあ、先週はそうですね、3万6700円とかかなり下回りいっちゃいましたんで、ちょっと底割れみたいな心配もしたんですけれども、まあ、そこから1000円以上戻しているということで、まあ、昨日はちょっとかなり下がってしまったんですけれども、まあ、これから決算発表本格化と、あとはゴールデンウィーク突入ということを考えれば、まあ、いいところまでは戻してきているといった状況かと思います。そうですね、3万8000円、うん、なかなかちょっとこのあたりの揉み合いがちょっとは続いていくのかなという感じでは見てますね、はい。
そういった状況の中で大きく動いたのが為替でして、足元も先ほど一時156円82銭まで、円安に触れたということでですね、まあ、今日156円に乗せてからも円安の加速早いですけれども、昨日一昨日155円乗せてからのちょっとスピードがかなり早いなと思うんですが、この速さに関して山本さんどう見ていますか、為替。
そうですね、やっぱり今日日銀会合があるというタイミングでちょっとそういった円安が進んでいるのかなという感じもします。でやはりこの為替がこの円安ドル高進んでいるということで、何か政策変更あるんではないのかと、そういった見方も一部であったんですけれども、まあ、結局は何もなしと、予想通りということで、やっぱり植田総裁ですけれども、以前からその通貨防衛的な金融政策変更はしないと言ってますので、まあ、多分何もないだろうなと予想したんですけれども、まあ、この終わった後の会見ですね、まあ、こちらの方がどちらかというと注目だったと思うんですけれども、
はい。
まあ、ここでも、まあ、相変わらず言って失礼なんですけれども、まあ、同じことを強調している。ただあくまでもその為替円安が基調的物価上昇に影響を及ぼすのであれば変更もあり得るということで、まあ、直接というよりは間接的に為替が影響を及ぼせば、まあ、変更もあり得るということで、まあ、以前からの主張を繰り返したということで、そうですね、引き跡もちょっとじりじりと円安ドル高、ドル高円安が進んでいる状況ということで、ちょっと2022年の時ちょっと思い出しましたね。9月の時もそうでした。やはり円安が進んで、黒田総裁が会見でやはり緩和を強調して、また円安が進んでしまって、夕方5時ぐらいに介入が入ったんですけれども、
なるほど、
ただそうですね、その後結局その時は5円ぐらい円高に増えたんですけれども、
はい。
まあ、結局1ヶ月後に151円93銭をつけましたので、まあ、その時の記憶があると、まあ、為替をここで介入したところでという感じなのかもしれませんけれども、このあたりはちょっと難しいところですよね。株価の方も、まあ、今日は久々に円安株高で反応したという感じで、今日も円安イブニングだと先物ちょっと高いですので、まあ、嫌気する動きにはなってないと思うんですけれども、まあ、3月に史上最高値つけた時は151円台ですから、
はい、
そこから為替が円安になっても株全然上がらないと、でここで円高になって株売られるのという、ちょっと納得いかないところもあったんですけれども、まあ、このあたりの反応というのはちょっと難しいところがあるって感じですかね、はい。
そうですね。また今晩は PCE もありますし、うん、ちょっとね、また為替の動き神経質なところがあるのかなといったところですけれども、個別では今回どういうような今週は物色だったんでしょうか。
そうですね、今週はやはり国内でも決算発表がスタートしたということで、まあ、今日はちょっと多かった、昨日まではあまり数は多くなかったんですけれども、まあ、そういったものが反応するといった感じだったと思います。まあ、半導体も結構上下しましたけれども、まあ、それは結構アメリカの動きに沿って上下したという感じなんですけれども、まあ、決算を受けた個別の動きというのもかなり注目できる銘柄がいくつかあったんじゃないかと思いますね、はい。
具体的に見ていくとしたらどの銘柄でしょうか。
はい、今週の決算でちょっと注目したいのがコード番号8218コメリです。
はい、8218コメリですが、今週末3825円週間では 14% を超える上昇となりました。背景には何があったんでしょうか。
はい、コメリは決算発表ということで、こちらは4月の23日火曜日に決算発表しております。終わった期24年3月期は、まあ、減収減益の着地ということで、実はコメリ 3期連続の減益続いていたんですけれども、今期25年3月期は、増収増益見通しがということで、それが交換されていると思います。そしてあと自社株買いも発表ということで、 昨年はそうですね、春先ちょっと天候不順あったり猛暑であったり、あとは暖冬ということで、なかなかちょっと家庭菜園、資材とか園芸植物、このあたりはちょっと苦戦したんですけれども、まあ今年は大丈夫だろうということと、あとはプロ向けのコメディプロというところが結構伸びてるみたいでして、そういったところで、今期は増益基調が期待できるということで、そういったところを交換してるんじゃないかと思います。まあ、ただ株価結構高かったんですけれども、まあ、今17年ぶりの高値圏ということで、そうですね、ホームセンター結構バリエーション低いのが多いんですけれども、まあ、小売としては結構まだまだ狙えるんじゃないかなという感じですかね。はい、
高いところで今日は3855円まで買われる場面がありまして、連日で年初来高値を更新しています。ではもう一銘柄お願いします。
はい、もう一つは決算ではないんですけれども、9416のビジョンです。
9416のビジョン、今週末は1137円で終えています。週間では 18% を超える上昇、東証プライム市場の騰落率上昇で3位に顔を出しています。
はい、ビジョンですけれども、グローバルバイファイで有名な会社ということで、まあ、海外旅行行かれる方は結構そのレンタルする方と多いと思うんですけれども、まあ、こちらの12月の決算銘柄ということで、決算発表自体は5月の15日が予定なんですけれども、23日に配当政策の方針変更を発表しております。今年の12月期から初の配当を実施すると発表しまして、そして年25円の配当で、大体配当利回り 2% ちょっとなんですけれども、まあ、初の配当というのが交換されたといった感じです。まあ、Wi-Fi 機器の海外渡航者向けのレンタルということで、まあ、一応コロナ禍から回復はしているんですけれども、まあ、海外の物価高、あとは円安ですよね、まあ、これでそんなにお客さんも海外旅行者戻ってないんじゃないかなと思ってたんですけれども、
そうですよね、
実際やっぱりその、はい、やはり件数自体は戻ってないみたいですね。コロナ前の半分ぐらいしか件数は戻ってないんですけれども、
はい、
売上自体は8割ぐらい回復しているということで、まあ、結構データ容量の多いプランを選ばれる方が多いということで、単価が上がっているということで、結構私もちょっと意外って言ったら失礼なんですけれども、コロナ前の業績をもう超えてきているという、業績が非常に回復している会社ということで、今期も最高益更新見込みとなっております。ただ株価、そうですね、コロナ前の業績超えてるんですけれども、株価はまだ半分ぐらいということで、なかなかまだちょっと評価されてはいないんですけれども、まあ、今後ちょっと、まあ、買いやることですね、購入価値は結構増えるんだと思うんですけれども、そういったところでちょっと話題になってくるのかなというのを期待したいですね。はい、
なんとなくイメージ的にね、まだ戻ってないのかなっていう、
意外とまあ必須だよね。Wi-Fi 持ってるから、ローミングしたらさ、なんか一回100万の請求が来ましたとか、よくさ、まとめサイトとかさ、ニュースに出てくるじゃないですか。だからやっぱりこれは持っていくのはもうなんか基本みたいな感じなので、まあこれからもっと、ね、海外旅行者が増えてくればですね、
そうですね、単価が上がってる分ね、はい、きっとまだまだっていうところですけど、
まあかなり、まあね、株価落ちてるんですけど、どうなんですかね、まあ、過去の、まあ、今でというか、まあ、そっちがうまくいってるのかっていうのもあったりもしますし、はい、
9416ビジョンですが、今週末1137円で終えています。では来週以降に関してどういったところに注目しておけばよいかということで、ゴールデンウィークに入りますけれども、山本さん、どんなところ注目点でしょうか。
はい、ゴールデンウィーク突入ということで、来週は3営業日になります。月曜と金曜日と、あとはゴールデンウィーク明けの、6日ですね、翌週6日これは休みというなるわけですけれども、まあ、例年3、4、5、これが結構3連休は丸々、空白リスクになるパターンが多かったんですけれども、まあ、今回その3、4、5が土日がちょっと入っているという状況ですので、まあ、そこまで空白リスクはないのかなという感じになります。ただその3日間のうちに FOMC ありますし、そうですね、結果を見込むのが2日、4連休前の2日になりますし、で雇用統計の結果はもう、この統計の結果は4連休後の日になりますので、まあ、結果的にやっぱり動きにくいというのは変わらないという感じですかね。その後考えますと、ちょっとなかなかその3連休の間動き、3日間の間は動きにくいという状況ですので、やっぱり決算発表が中心になってくると思います。で、 この3日間、決算ですと、そうですね、30日は JR 系ですとか電力系の決算が中心になるんですけれども、1日2日は商社、大手商社が出てきますので、このあたり結構関心高いのかなという感じですかね。やはり株主還元策とか、あとはちょっと前にバフェットさんのあれがありましたので、まあ、このあたりの注目度が高いのと、あとは今週週末ですね、今日なんですけども、
はい、
結構主力どころ、ハイテクの主力どころですとか、引け跡に発表しておりまして、まあ、これが休み明けに動くと思いますね、特に半導体関連ということで、今日引け跡にアドバンテスト、ソシオネクストが発表しております。まあ、アドバンテスト去年もちょっと基礎はあまり良くなかったんですけれども、まあ、今回もちょっと弱めの見通しを出しているということで、このあたりが普通の日経平均の企業単位も高い銘柄ですので、まあ、月給明けの動きにちょっと、他の銘柄に関しましてもちょっと動きがあるのかなという感じですかね、はい、
具体的にさらにどういったところを見ていけばいいでしょうか。
そうですね、それ以外ですとやはり今週決算発表をしてちょっと動いて、まあ、まだ、まあ、1日2日だと思うで落ち着いたとも言えないかもしれないんですけれども、ちょっとの決算を一旦ちょっと織り込んだ銘柄でちょっと売られすぎじゃないかなという銘柄で、6702の富士通なんですけれども、
はい、
昨日決算発表しまして、今日は朝、会計なのかなと思ったら売って売り切れということで、やはりその着地が非常に良くなかったんですけれども、まあ、着地の大幅下振れというのは工場改革費用の計上ということで、まあ、本業自体は好調ということと、あと今期見通しも、ちょっと市場数には届いていないんですけれども、やはり工場改革をした効果で、今期は結構利益率改善するということと、あとは自社株買いですよね、自社株買い1800億円、結構インパクト強かったんですけれども、まあ、中継ですでに6000億円の株主還元策を発表しているということで、まあ、出尽くしと言ってる人が結構多かったんですけれども、うん、まあ、インパクトとしては結構大きいなという感じですし、今日も朝 10% 近く下げた後結局 2% ぐらいで終わっておりますので、
結構下げでは買いが入ったと、
はい、買いが入ったなかという感じで、まあ、このあたりもうちょっと、見直されてもいいんじゃないかなという感じで注目していますね、はい。
ここまでは岡三証券投資情報部シニアストラテジストの山本慎一さんの解説でした。山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。
岡三オンライン、岡三オンラインなら口座開設から最大3ヶ月間現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料。株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料。手数料に自信あり。株式取引ならおかさんオンライン。おかさんオンラインはおかさん証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
ここからはこちらのコーナーです。山本さん、お願いします。
どん底から這い上がったヤマト、今月の入魂銘柄。
月に一度のお楽しみ、お笑い芸人、キャンプ系 YouTuber、 アウトドアショップ店員のヤマトさんですよね。さっきヤマトって言ったけど、
コメリのイントネーション
なんだ急に変えたのかと思いました。コメリヤマトさん、はい、
失礼しました。
これジュアジュアってこれ
コメリ、コメリが合ってるんですかね。
コメリが合ってるそうです。
メイドインヤマトです。
ヤマト、あ、ヤマトが本当なんですか。
企業が決めていいとのことなん
でじゃあそのショップ、はい、メイドインヤマトが先月オープン1週間を迎え、はい、1週間じゃなかった、1周年
1周年、
はい、僕はもう
ごめんなさい 短かった。1周年を迎えました、うん、記念の日に麦茶500円で販売したんですか。
やっぱり申し訳なくて300円にしました。来た人に
普通なんかタダとかで配るんじゃないですか。
いやでも大盛況で
大盛況、
もう店の氷がなくなってコップもなくなるぐらいお酒が出たり
すごい、はい、じゃあそんな強気の姿勢で銘柄を披露していただきましょうということで、はい、今回の注目銘柄は、
はい、まずはですね、最初なんか考えて円安だからなって考えてトヨタかなと思ったけど、ちょっとトヨタは言えないなと思って、何にしようって考えた時に、ちょっとたまにはロマンで買ってみようかな。
ロマン、ロマンで。山本さんのロマンって何なんだろう。
アイスペース。
おーおー、9348、はい、アイスペースですね。
そうですね。
宇宙関連。
そうなんですよね。うちの近所にプラネタリウムがあったんで、意外と宇宙が好きなんですよね。で結構宇宙関連いろいろ見た中、うん、去年一度あの打ち上げが、10段階のうち8段階まで行ったけど失敗したということで、うん、株価が、2日連続ストップ高なってたのが2日連続2日ストップ安になっている、うん、会社で、うん、今ぐらいから買っといたらまた、冬にですねまた実験が行われるんで、うん、期待で跳ね上がる可能性あるんじゃないかなということで、うん、アイスペースを選びました。
1年前に新規上場した銘柄なんですけれども、はい、期待は高くって、うん、公開価格250円に対し初値1000円だったということで、うん、はい、さらにね先ほどのその、月面着陸に向け2000円台まで急騰したということです、うんうん、ただ足元の水準766円ということですね、うん、
またこれ2月とかもなんかこうちょっと横横からのポンと跳ね上がるみたいな、1600円に上がったりする、結構上がり出した時の軽さもあるんで、これぐらいで買っといたらいいし、もうこれ本当100株買ったら7万円ぐらいでこう観戦チケットと思ったら、チケットなんて使ったら終わりますけど、ね、もしかしたら倍以上に簡単になる可能性もありますし。
なるほど。はい、投資顧問みたいな煽り方です
よね。いやいや、やっぱこういうロマンのあることも持っといて、うん、株主としてこの宇宙の映像を見た方がやっぱ楽しいじゃないですか。
みんなこの夢に乗らないかと。
そうですね。
これと一緒に宇宙まで行かねえかと。
そうですね。
いや、
う
ん、なんかいいね。
は
い、
いや、やっぱたまにはなんか細かく配当を気にしたりしてたから、配当はないですけど、
初心に戻ってい
いかもね。そうですね、ロマンのやつもたまには持っといたら、ちょっと明るい気持ちでこう見れるじゃないですか。
でもなんかずっとその大和さんが言ってた、その定位株のともなんかちょっと違う、その確かにロマンというか、
そうですね、
夢があるみたいなところがあるかもしれない
ですけど、まあ、他にもあったけど、他のとこって軒並み宇宙関連で調子いいんですよね。
あ、スカパーとか。
スカパーとかもそうです。
スカパーめっちゃいいよね。これスカパーに来るかと思ったんだけど、
あと QPS でしたっけ、
QPS 研究
所、 あそこも結構売上高はそんなに変わらないけど、うん、結構上がってる状態なんで、うん、それだったら今これ買いやすい、
うん、
これを持っといても、
まあね、
うん、
なるほど。
宇宙に関しては坂本さんいかがですか。うん、
そうね、まあ、ここをさ、赤字がものすげえでかいから、はい、
ね、
当然売上以上の赤字はね、あるわけですけど、はい、まあ、持つかどうかっていうのは、意外と株価の維持にかかってると僕は思ってて、
うん、
700億時価総額あるわけだから、増資できんじゃんっていう、まあまあ、増資してもまあ、株主は厳しいけど、これがさ、もう100億とかだったらさ、まあ、例えば発行株数の 10% 増資しますっていうと、10億しか集まらないけど、まだ70億集まるわけですから、っていう、まあ、話、うん、なんで、まだだからそういう意味ではね、いいのかなと思うんですけど。
そうですね、2回目失敗したとき、次3回目に行けるのかっていう、うんうん、これもしかして倍、3倍になるんだったら、うん、もうこれがゼロになってもいいやという考え方というか。うん、
だから赤字のね、その、うん、がどのぐらいコントロールできるのかっていうのは、まあ、無理というか、かなり直近では難しいんだろうけど、
はい、
そこがどういうその収益パターンを描いてくるかっていうのを、その数年先のイメージは皆さんあると思うんですけど、
そうですね、
まあ、これってどうなのかなっていうのは個人的には思ってるんですよ。で、まあ、だからもっとね、時価総額が安ければね、どっかが買収してみたいな、はい、このリスクをうちのこの会社が負いますと、そのために今までむっちゃ稼いで長い年月資本を蓄えてきたんですよみたいな会社がある、うん、 といいんですけど、
はいはい、
なかなかね、まあ、その夢はありますけどね、は
い、なんか物を運ぶんですよね、月に、
う
ん、
そうそう、月にね、
で月に水素のステーションみたいな形になるときに、それの資材を運ぶ仕事にするとか、うん、あとデータを集めたり、うん、砂を持って帰ってその砂を NASA に売るっていう、うん、分かりやすいのが面白いなって思って、
うん、他にね、こういうなんていうんですかね、まあ、仕事があればですね、うん、いいんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
まあまあ、でも嫌いなメーカーは全然ないですよ、まあ、僕が買うかっていうのは買わないけど
そうですね、
うん、
怪我して復活してきた馬券を買う感じっていう、買っちゃうんですよね。でも、もう1年経って1回落ちたんで、うん、もう叩き2走目で期待できるんじゃないかなっていう、競馬的に言えば、はい。
ちなみに24日に30日付で三井住友銀行から70億円を借り入れると発表しています、はい、
もう借りることはもうみんな想定してるから、
借り入れるっていうことは悪くないんじゃない、はい、とりあえず、
そうですね、
これがだからね、借り入れないときはもう増資するしかないわけですから、
そうですね、
まあそうですね、
まあ、これで勝負するというわけではなくて、100あるうちの数パーセントだけこういうロマン枠も持ったらどうですかという提案ですね。自己責任でお願いします、
はい、9348、うん、アイスペース東証グロース市場ですね、今週末766円で終えています、はい、保有目安とそして星はいくつでしょうか。
5です。
ロマンだからね、ロマンだからね、
マジで
保有目安は、
保有目安はずっと
宇宙に行くまで、
いやいや、でも本当は跳ね上がり待ちでもいいんですよ、
うんうん、
あのね、冬に発射するまでに急に 1.5 倍になる可能性あるんで、50% 以上アップしたら売るって決めるでもいいし、僕はちょっともっとちゃんと月に人が行くまで持っときたいなと思いましたけど、
9348アイスペース766円で終えています。お話の続きはこの後の延長配信で伺っていきます、はい、それではここでお知らせです。岡さんオンラインから特選銘柄情報の動画を来週公開する予定です。題して会社指揮法春号より有望銘柄を探す。坂本さんに注目銘柄をじっくりと解説してもらいます。会社指揮法の春号からということですね。
そう、いや、うん、いや、評価不足の銘柄なので、どっちかというと最近の、うん、まあ、業績から、
ごめんなさい、
それ、は
い、
もしかして八木さん、
はい、
前の原稿をそのまま読んでるんじゃないかな。
そうですね、前の原稿がそのまま来ちゃってますね。
前はそういう話でした。
失礼いたしました。2月3月の4級決算総括、評価不足の銘柄検証という題名ですね、
うんうん、
はい、失礼いたしました。
ということで、
はい、
まあ、もう2月のね、計算で笑ってるんですけど、3月の本当にもう3日ぐらいの中から面白い銘柄をね、お話できたらなと思います。後半でもちょっとその話しようかな。はい。
興味あります。
この動画ですが、岡さんオンラインに講座をお持ちの方限定でご覧いただけます。詳しくは番組ブログ、YouTube のチャット欄、または岡さんオンラインのホームページご確認ください。これから講座を開設しても動画はご覧いただけますので、ぜひこの機会に講座開設をご検討ください。講座解説者限定動画は今後も随時公開していく予定ですので、ぜひご期待ください。なお、お申し込みの際は岡さんオンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。以上、岡さんオンラインからのお知らせでした。さて、ラジオタイムあっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡さん証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。来週なんですけれども、祝日のためですね、
お休みか、
はい、番組お休みでございます。
雇用統計、そうか、ま
あ、そう、雇用統計の日、うん、お休みなので、
タッさんは
次回行きます、5月10日、
僕10日お休みになるのね。
あ、休みじゃないそうです。岡さん証券投資戦略部シニアストラテジストの竹部力也さんは5月10日に、
はい、
お迎えしまして、うん、坂本さん、大和さんと4人でお送りする予定となっております、
はい、どうぞ苦しい感じで
お楽しみに、は
い、やらせてください、
うん、多分そうですね、はい、はい、ということで、ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、大和勝孝さんでした。ありがとうございました。進行は八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオ機の方とはここでお別れです。